の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。全能の神よ、御子イエス・キリストは大祭司として来られ、その血をもって至聖所に入り、ただひとたび永遠の贖いを全うされました。どうかご自身を神に捧げられたキリストの血によって、私たちの良心を死に至る行いから清め、あなたに仕えさせてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり30ページ、受難節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの罪を負い、十字架の上で苦難の死を遂げられた主イエス・キリストの父なる神様、主は罪のゆえに命を失っている私たちを救うためにこの世に来てくださり、十字架についてくださいました。主が死ななければ私たちが生きられないから、私たちを生かすために主は死んでくださったのです。この主の救いの恵みにどんなにか感謝すべきであるのに、私たちはしばしばそのことを忘れ、ある時は自分に罪などないかのようにおごり高ぶり、ある時はどんなものも自分を救い得ないかのように絶望して、あなたを怒らせ、隣人を傷つけてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。聖霊の御力によって、今日から思いを新たにし、十字架により救われたものであることを喜びとし、誇りとして、感謝しつつ謙遜に日々の生活を歩むものとしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。泉のほとりの中面の購読詩編をご覧ください。詩編15編。主よ、どのような人があなたの幕屋に宿り、聖なる山を救うことができるのでしょうか。それは完全な道を歩き、心には真実の言葉があり、共に災いをもたらさず、 主の日にかなわないものを退け、金を貸しても利息を取らず、これらのことを守る人は常しえに揺らぐことがないでしょう。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
と信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、私たちはあなたの御言葉を喜びます。それを愛します。あなたの御言葉を求めて両手を挙げ、あなたの教えに思いを潜めます。あなたはそれを待ち望むようにしてくださいました。高ぶる者は人を欺けります。しかし私たちはあなたの御教えからそれないように努めます。それこそ私たちの慰め、私たちを生かす力です。今日も主イエスを愛し、十字架を愛する者たちにあなたにある平安と幸いを教え、お与えください。自分の罪、あなたの御前での咎のため悲しむその清き心の者に、あなたの御顔の光を照らしてください。あなたの光のうちに歩み続ける者としてくださいますように。 神様、人の口は偽りを語り、なんと人を欺くことの多いことでしょう。私たちの罪を、私たちの唇を清めてください。心を清くし、新しくしてください。受難節を過ごしつつ、あなたの御子が十字架で真実を表し、私たち一人一人のために行われたように、私たちの心も行いも言葉も真実を表すものとなりたいと願います。御子の御受難を通して、最高の賜物、最高の道を示してくださいました。感謝いたします。そこに私たちの生きる力があります。この世は御子に従って生きるあなたの羊たちには忍耐が求められるところです。しかし、あなたの御心のためになすその忍耐には希望があることを十字架の主イエスを通して知らされました。その希望は揺るがないものです。私たちがその希望と確信の上にいつまでも歩むことができますように、一人一人を励ましてください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたの皆を心の中心に置いて生きられますように、あなたの御心を喜び行い、あなたを信じ平安の中で過ごすことができますように、高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように、私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書をお読みいたします。マルコによる福音書第14章1節から11節まで、新約聖書90ページ下の段をご覧ください。マルコによる福音書第14章1節。さて、杉越祭と除香祭の2日前になった。祭司長たちや律法学者たちは何とか計略を用いてイエスを捕らえて殺そうと考えていた。彼らは民衆が騒ぎ出すといけないから、祭りの間はやめておこうと言っていた。イエスがベタニアで重い皮膚病の人シモンの家にいて食事の席についておられたとき、一人の女が純粋で非常に高価なナルドの香油の入った石膏の壺を持ってきて、それを壊し香油をイエスの頭に注ぎかけた。そこにいた人の何人かが憤慨して互いに言った。なぜこんなに香油を無駄遣いしたのか。この香油は300デナリオン以上に売って貧しい人々に施すことができたのに。そして彼女を厳しく咎めた。イエスは言われた。するままにさせておきなさい。なぜこの人を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。貧しい人々は いつもあなた方と一緒にいるから、したい時に良いことをしてやれる。しかし、私はいつも一緒にいるわけではない。この人はできる限りのことをした。つまり、前もって私の体に香油を注ぎ、埋葬の準備をしてくれた。はっきり言っておく。世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるだろう。12人の一人、イスカリオテのユダはイエスを引き渡そうとして祭司長たちのところへ出かけていった。彼らはそれを聞いて喜び、金を与える約束をした。そこでユダはどうすれば折りよくイエスを引き渡せるかと狙っていた。
私の家の玄関先に小さな人長芸の花木が植えられています。それがいくつか花をつけまして、そばに立ちますとその香りがいたします。人長芸は毎年レントの時期に花を咲かせますので、その香りがすると、ああ今はレントなんだなというふうに思わされます。先日 NHK の朝の番組を見ておりましたら、人長芸の別名を千里香というふうに言っておりました。千里先まで香りが届くという、そういう意味だそうです。なるほどというふうに思わされました。今読んでいただきました今日の聖書の箇所が伝えておりますのは、人間が作り出したこの世の暗闇を突き抜けて、2000年先の私たちにまで希望の香りを届けてくれている一人の女性の物語です。主イエスが十字架につけられる直前のことです。聖書では杉越祭と除香祭の2日前と書いてあります。少し説明をしたいと思いますが、杉越祭はユダヤ人が最も重んじているお祭りの一つです。昔イスラエルがエジプトで奴隷であったときに、エジプト王のファラオがなかなかイスラエルを国の外へ出すことを許さなかった。でその時にある夜、神様の使わされた御使いがエジプトの町を進んでいって、子羊の血を家の門に塗ってあるユダヤ人の家の前は通り過ぎて、羊の血を塗っていないエジプト人の家に入って、そうするとそこの家の長男だけが死んだという出来事がありまして、それが国中に大混乱を引き起こして、ついにエジプトの王がユダヤ人がエジプトから脱出することを認めたという出来事がありました。その時御使いがユダヤ人の家の前を通り過ぎた、過ぎ越していったということから、エジプトからの解放の出来事を記念して過ぎ越し祭というお祭りを祝うようになったわけです。でもう一つの除香祭というのは、麦の収穫を祝う祭りで、もともとは別な時期に行われていたと言われています。除香というのは酵母を除くという字で分かりますように、パン種を入れないパンを食べるお祭りです。麦の収穫の時期はとても忙しくて、酵母を入れたパンを作っている余裕がないので、種なしパンを食べるのが通例でした。でお祭りの中でもそういうふうにしていたわけです。エジプトから逃げ出すときにも酵母を入れたパンを作っている余裕がなかったので、種なしパンを食べました。同じ種なしパンを食べるものですから、そういうことから2つのお祭りが一緒に祝われるようになったと言われています。そういうことでここで2つのお祭りの名前が一緒に出てくるわけです。その2日前というのですが、 まあ、聖書で2日前と言いますと、それは足掛け2日という意味です。今日と明日で2日ですね。ですから私たちの数え方で言いますと、2日前は前日という、そういう意味になります。その時に祭司長たちや律法学者たちが何とか計略を用いて主イエスを捕らえて殺そうと考えていたというのです。祭司長たちや律法学者がというのですが、祭司はエルサレムの神殿に仕える人たちです。ユダヤ人の民衆が犠牲を捧げて礼拝をするときには、捧げるものを持って彼らのもとへ行ったわけです。で、そうしますと祭司たちが彼らに代わって犠牲を捧げて、そして彼らのために取りなしの祈りをしてくれました。それが祭司の重要な働きです。一方、律法学者というのは今時の言い方をすれば聖書学者です。人々に聖書を教えるのが彼らの務めでした。人々は聖書に従った生活をする中でわからないことがあれば、この人たちに教えを受けたわけです。ですから、そういう意味で両方とも人々の信仰生活にとって大事な人たちなのですが、普段あまり一緒になることがなかったと言われています。祭司は神殿の中で働いており、律法学者たちは民衆の中で働いておりました。働く場所が違いますし、考え方も違うわけです。時には対立をする関係になることもあったというふうに言われています。でも、その両者がここでは一緒になっているんです。主イエスという共通の敵がいたからです。この共通の敵を相手にするために、普段は一緒にならないこの人たちが一緒になってことを進めようとしたわけです。それが何とか計略を用いて主イエスを捕らえて殺そうということなわけです。まあ、こういう言葉の中にもこの人たちの思いを伺い知ることができると思います。何とか計略を用いてでもです。もう手段は問わない、どんなことでもいい、あらゆる手段を講じてあの男を捕らえて殺さなければならないと考えていたというんです。で、どうしてこの人たちがそんなにしてまで主イエスを殺そうとしたのか、それは妬みのためだったと聖書は書いています。この人たちは主イエスを妬んだ、だから殺そうとした。でも、妬みというのは私たちもよく囚われる思いです。自分よりも優れた人、自分よりも美しい人、立派な人を見ますと、すごいなと感心すると同時に、妬ましい、そういう思いになります。何かそういう人を見ていますと、自分が自分のダメさ加減を思い知らされる、まあ、そういう思いになりまして、あの人さえいなければなというふうな思いになることがあります。皆さんもそういう経験が終わりになるんじゃないでしょうか。まあ、そういう思いにこのユダヤ人の指導者たちもまあ捉えられたわけです。で、主イエスという方は特別に聖書の勉強なさった方ではありません。ナザレ村で大工として過ごされた方です。で、一方、律法学者や祭司というのは、聖書は礼拝の専門家です。専門家として訓練を受け、人々の指導をしておりました。当然のことながら、必要な聖書の知識を十分身につけている。ところが、そういう人たちが聖書の知識においても理解の深さにおいても主イエスに全くかなわなかったんです。何度論争を仕掛けても言いまかすことができない、時にはどう答えても主イエスに不利になるような意地の悪い質問をするんですが、いつも考えられないような見事な返答が返ってきて、やり込めるどころかやり込められてしまう。やればやるほど自分たちの立場が危うくなってくる。 しかもその主イエスは人々の病を癒し、悪霊を追い出し、時には死んだ人もよみがえらせて神様の力をお示しになる。この人をこのまま放っておいたら大変なことになると、そう思った。それで計略を用いてでも殺してしまおうと、そう考えたわけです。ところが実際に主イエスを捕らえて殺すというのはとっても難しいことでした。スインカシのお祭りの時には外国からも人が大勢集まってきまして、エルサレムの人口が普段の何倍にも膨れ上がると言われています。でその人たちの多くは昼間はエルサレムの街中で過ごして、夜になると隣のオリブ山という山の中で野宿をしました。まあ、主イエスの一行もそうなさったと思われます。ですから捕まえたいけど夜になると居場所がわからない、で昼間になると民衆がたくさんいて、その面前で主イエスを捕らえるような乱暴なことをして、それを見た人たちが騒ぎ出したら収拾がつかなくなる。まあ、それでこの人たちは民衆が騒ぎ出すといけないから祭りの間はやめておこうと、そう言っていたわけです。ところがそういう彼らに思ってもみなかった助けが与えられました。主イエスの12人の弟子の一人であるイスカリオテのユダという男が主イエスを裏切って主を彼らに引き渡そうという申し出をしてきたわけです。このイスカリオテのユダという人はとっても謎の多い人です。主イエスに選ばれた12人の使徒と呼ばれる人たちの一人です。主イエスの信頼を受け、主イエスに一番近いところにいることを許された人です。聖書はこのユダを言うときに必ず12人の一人でと付け加えるんです。12人の一人が裏切ったということを痛みを持って語る。ユダというのはごく普通の名前で、主イエスの弟子の中にももう一人ヤコブの子ユダという名前の人がおりましたし、主イエスの弟の中にもユダという名前の人がいました。そういうことでこの主を裏切ったユダはイスカリオテと呼ばれていたのです。まあ、そういうふうにして区別をしたわけですね。このイスカリオテがどういう意味なのか正確には分かっておりません。ただイスというのは人という意味なので、イスカリオテはカリオテの人という意味になります。でカリオテが地名なのか、あるいは何らかの集団の名前なのか正確には分かっておりません。そしてもう一つ、どうしてこの人が主イエスを裏切るようなことになったのか、これも正確には分かりません。まあ、このマルコによる福音書では自分から祭司長たちのところへ出かけていったと書いてあるだけで、理由については何も書いておりません。マタイによる福音書を読みますと、あの男をあなたたちに引き渡せばいくらくれますかと、そう言ったと書いてありますから、金のためだということになります。それに応えて祭司長たちは銀貨30枚という約束をした。30デナリオンです。今日の場面でこの女性が捧げた香油の値段が300デナリオン、その10分の1です。その10分の1でユダはシュエスを引き渡そうとした。まあ、それだけの価値しかないとそう考えたのかもしれません。まあ、いずれにしてもそういう形でこのユダがシュエスを裏切ってユダヤ人たちにシュエスを引き渡したわけです。でこういうことというのは全て闇の中で行われてきたことです。祭司長たちや律法学者たちが計略を用いてシュエスを捕らえようとしたことも、イスカリオテのユダの裏切りも全て闇の中です。その闇の中で行われたことがこうやって聖書に書かれて、世界中の人が今それを読んでいます。 主イエスの復活というとんでもない出来事が起こってしまったからです。もし主イエスがよみがえらなかったら、この出来事は闇から闇に葬られて何一つ明らかになることはなかったと思います。神様はこの出来事が闇から闇に葬られることをお許しにならなかった。これは私たちが心に留めておいていいことです。今でもこの世界では闇の中で物事が進められる、そういうことが多いというか、大事なことはみんな闇の中で決まっていると言ってもいいくらい。でも神様はそういうことをお許しになりません。闇の中で行われていることは必ず明らかになります。必ずです。そういうことを、闇の支配を神様お許しにならない、私たちはこの出来事からそのことを学ぶことができると思います。闇の技が闇の技で終わることは決してありません。だから私たちは闇の技には加わらない、光の中を歩く。聖書に記されているシエスの出来事を読むたびに、私はその思いを新たにいたします。そのように闇の技が進行していることを描き出しながら、聖書はそれと正反対の位置にある一人の女性の美しい行為を私たちに知らせています。ベタニアという村が出てまいりますが、エルサレムの近くにある村です。そこに住んでいた重い皮膚病の人シモンという人の家をシエスが訪れて食事の席についておられました。重い皮膚病というのはおそらくハンセン病のことであろうと思われますが、断定ができないので、私たちの聖書では重い皮膚病と呼んでいます。この病気の人は町中や村中にいることを許されないで隔離をされましたから。でもこのシモンはもうすでに町中に住んでいるので、おそらく病気が治ったでしょう。でも人々の間ではそれが呼び名のようになっていた。これもイスカリオテと一緒です。シモンという名の人はたくさんいるので、重い皮膚病の人シモンと言ってこの人を区別する。そう言われると、ああ、あの人ねと言って、すぐ分かったわけですね。そういう人に招かれて、シエスが食卓についていらっしゃった。そこは一人の女性が入ってまいりまして、シエスの頭に香油を注ぎました。この人は石膏の壺を持ってきて、それを壊した。壊したということは、一部を注ぐつもりはなかった。全部注ぐつもりでこの方は来た。で、他の福音書が伝えている記事では、1リトラというふうに書いてある。で、聖書の後ろの方に度量衡が載っていますが、1リトラとは326グラムって書いてある。そんな多い分量ではありません。でも非常に純粋で高価なもので、300デナリオン以上で売れると言われていますから、1グラム1デナリオン、今の値段で言いますと1グラム1万円の油です。それを全部シエスの頭に注ぎかけた。で、聖書はこの女性が誰でどういう人かを一切書いておりません。だからこれ想像するほかないんですが、おそらくこの人はそれ以前にシュエスに出会っていた人だろうというふうに思います。この時初めてシュエスに出会う人がこういう行為をするとは思えない。何らかの出会いがあった。そしてその出会いがこの女性にこういう思い切ったことをさせたわけです。で、この交友は300デナリオン以上で、つまり300万円以上で売れると弟子たちは言いました。それだけのものをどうしてこの女性が手に入れることができたのか。おそらく長い年月をかけて少しずつ買い求めたのではないでしょうか。 ある人は私たちが貯金をするのと同じような感覚ではなかったかと言っています。お金を貯めるのではなくて行為を貯めるんです。そう考えますと、この行為はこの女性の財産だったと言っていいと思います。他には財産がない。この人は自分の全財産を持ってきて、その全財産をすべて主イエスに注ぎかけた。で、行為というのはほんのわずかずつ用いるものです。それだけで十分香りを身につけることができる。それをこの人は全部注いでしまった。ですからそれを見た弟子たちが声を上げました。なぜこんなに行為を無駄遣いしたのかと、そう言ったんです。弟子たちが彼女を厳しく咎めたと書いてありますが、厳しく咎めたというのは随分激しい言葉なんですね。おそらく大きい声出したんです。なんてことするんだと。そしてこの行為を300デナリオ以上で売って貧しい人々に施すことができたのに、とこう言ったんですね。他の福音書を読みますと、といいますかヨハネ福音書を読みますと、最後の晩餐の席で主イエスがイスカリオテのユダに向かって、しようとしていることを今すぐしなさいと言われたと書いてあります。これは私を裏切るならすぐそうしなさいという意味なんですが、それを聞いた弟子の中に、貧しい人に何か施すようにと主が言われたんだと受け取った人がいたと、そう書いてある。ですから貧しい人に施す、弟子たちに命じて貧しい人に施しをするということが、主イエスが日常的に行っていたことのようです。ですからこの時弟子たちは、主イエスも自分たちと同じように感じてくださるというふうに思ってたんじゃないでしょうか。だからそれだけ言葉が激しくなった。で、その激しい批判を受けてこの女性は立ち往生いたしました。自分は心の中で、心の思いのままに行動したんです。心の中におる思いを全部注ぐように、この方に自分の持っている一番大事なものを捧げたい、そういう思いだけで行動した。ところがそれが無駄遣いだと批判された。貧しい人々に施すべきじゃないかって言われてみればその通り。でもそれは自分の思いとは違うんです。だから立ち往生いたしました。で、どうしてこの女性がこういうことをしたのか、聖書は理由を書いておりませんので想像するほかないんですが、先ほど申しましたように、おそらくこの女性も長い年月をかけて少しずつこの行為を手に入れたんだろうというふうに思います。で、これは彼女にとって唯一の財産、そのすべてを主イエスに捧げてしまった。全部捧げて惜しいと思わなかった一つの理由は主イエスに対する感謝です。でももう一つ理由があったと思います。それはもう私はこの行為を必要としないということです。ルカによる福音書第19章にザーカイという大金持ちの徴税人が出てまいります。町の人から罪人と呼ばれて交わりから締め出されていたこの人の家に、ある時主イエスがお泊まりになった。ぜひあなたの家に泊めてもらいたいと言ってお泊まりになった。その時主イエスをお迎えしたザーカイは主に申し出るんです。自分の財産の半分を貧しい人に施します、不正な取り立てをしていた人には4倍にして返します、そう申し出た。でもそんなことをしたら、いくら財産を持っていたとしてもすぐなくなってしまうことは明らかです。でも彼はそう申し出て、おそらくそうしたんです。そしておそらく無一文になりました。それでもいい、そう思ったんです。なぜか、もうお金を必要としなくなったからです。それまでお金が頼りでした。親しい人もなければ友人もいない。でも自分にはお金があるんだ、そのお金があるっていうことが彼の拠り所だった。 唯一の拠り所だった。しかしあの主イエスが自分の家を訪れてくださった。そのために主イエスは町の人たちから、あの人は罪人の家の客になったと言って批判をされました。そういう批判を浴びながら、この方は正真正銘の罪人である自分の家に来てくださった。だから彼はもうお金を必要としなくなった。お金を拠り所として生きる必要がなくなった。主イエスがこの私を受け入れてくださった。それで十分だった。この女性も同じだったのではないでしょうか。それまで300デナリオンの行為を持っている、それはこの人の支えであったかもしれません。自分にはこれだけの財産がある、それを拠り所として生きてきたのかもしれません。でももうその必要がなくなった。主イエスが来てくださった。そしてこの自分を受け入れてくださった。この方が私の拠り所になってくださったんだ。で、そのことが分かったときに、この女性はもうそれまで大事に大事に食べ込んできたこの行為を必要としなくなったんだ。それをすべて自分の拠り所となってくださり、支えとなってくださったこの方に捧げよう、そう思った。だからすべてを主イエスの頭に注ぎかけたんだと私は思うんです。そして主イエスはこの女性のこの行為を受け入れてくださいました。私に良いことをしてくれた、そうおっしゃいました。この良いこととは、文字通りに訳しますと美しいことです。私に対してこの人は美しいことをしてくれたと言われたんです。そして続けてこうおっしゃいました。この人はできる限りのことをした。つまり前もって私の頭、体に香油を注ぎ埋葬の準備をしてくれたと、そうおっしゃったのです。まあ、この当時人々は愛する人が亡くなるとその体に香油を塗って埋葬しました。まあ、それが亡くなった人にしてあげられる最善の行為だった、できる限りの行為だった。この女性は前もってそのことをしてくれたんだとシエスはおっしゃったんです。もちろんそんなことをこの女性が考えていたわけではないと思います。ただシエスがその女性の行為をそういうふうに受け止めてくださり、そして美しい行為として受け入れてくださったのです。でも私はこの女性の行為はもう一つ別の大事なことを示しているのではないかと思います。というのは、頭に油を注ぐというのはこの方こそメシアだという証です。メシアというのは油注がれたものという意味です。そしてイスラエルでは頭に油を注がれて任命されるのは預言者と祭司と王だと、そう言われている。ですからこの女性は主イエスの頭に香油を注ぎかけることによって、この方こそ預言者であり祭司であり王だということを宣言しているのです。言葉で神様の御心を告げるだけの預言者ではない、ご自分の命を十字架で捨ててくださり、そしてそういう形で一人子の命を犠牲にしてでも私たちを救うとされる神様の御心を、存在と体をもって教えてくださる、示してくださる預言者です。そして動物の犠牲を捧げるんじゃなくて、自分の体を犠牲として捧げることによって私たちの罪が許されるように取りなしてくださる大祭司、そしてそのようにして私たちに愛を示し、愛をもって私たちを支配してくださる王だ。そのことをこの女性の行為は明らかにしているのです。はっきり言っておく。 世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人がしたことも記念として語り伝えられるだろう。主イエスはおっしゃいました。記念とは心に刻むことです。私の十字架の出来事とともに、この女性の姿が救いの福音を聞く人の心に刻まれるだろうと主イエスはおっしゃったのです。そのように主イエスから称賛されたこの女性は、でも私たちから遠い人ではないと思います。もちろん私たちが300デナリオンもの工業を捧げるかどうか、それは別の話です。しかし私たちだってこの女性と同じように、主イエスとの出会いが与えられて、人生に確かな拠り所が与えられた者たちです。それまで自分がどうして生まれてきたのかわからない、自分がどこから来てどこ行くのかもわからない、だから本当に確かな生き方とは何かということもわからない、本当に根なし草のような生き方をしていた自分、私たちが主イエスとの出会いが与えられて、そしてこの方が確かな拠り所となってくださるということが分かった。ですから私たちはもう嵐の中へ通り抜けるような日々があっても、自分が死ぬかもしれないと思うような事態に直面しても、私は主イエスのものだと言える確かさの中で生きることができている、私は神様の子供として生きることができる、その思いの中で生きていることができている、そのことに対する感謝の思いは私たちの中にも確かにあるはずです。だとしたら、私たちもこの女性と同じ愛と感謝の思いを主イエスにお捧げすることができるのではないでしょうか。何よりも主イエスを真実の預言者として、御言葉に聞き従い、御言葉によって生きる、主イエスを祭司としてその贖いの御業に感謝しながら毎日心から神様に祈る生活をする、そして主イエスこそ王である、そのことを証ししながら、それゆえにこの世のどんな力が世界を支配しているように見えても、うろたえることなく希望を持って日々の生活を生きる、そのようにして私たちも主イエスに対して自分のできる限りのことをすることができるのではないでしょうか。そして私たちがそのように生きたならば、主イエスはその私たちの行為をも喜んでくださり、美しい技として受け入れてくださると思うのです。お祈りをいたします。福音書が伝えている一人の女性の行為を目にして、でも私たちも同じ救いに預かっており同じ愛を受けているのだということを改めて知らされること、感謝をいたします。私たちもこの女性のように主イエスを愛しながら、主イエスを愛し続けながら生きていきたいと思います。どうぞ私たちの中に主に対する愛を増し加えてください。そしてどうぞこの教会の群れを主イエスを愛し続ける群れとして、これからも守り導き育ててくださるように心からお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前へお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから、私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
また皆さんと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖餐により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、
私たちに憐れんでください。
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、今日はいらっしゃいません。それでは報告をいたします。礼拝後には交わりの会があります。聖書と賛美歌をお持ちの上、地下ホールにお集まりください。そして私たちは今受難節を過ごしています。今年も1年受けた恵みを振り返り、連投感想文をお書きになってご提出ください。メールでの提出も受け付けております。そして先週の20日金曜日には新旧役員会があり、組織会が行われました。次年度の組織体制が決まり、週報に載せてありますのでご確認ください。以上、報告を終わります。あなたに平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。
主よ、私の手はあなたの救いを見ました。今こそ御言葉の通りに私を安らかに使わせてください。
どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の落ちところのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。
Amen.